6ページ、有害ゴミを収集します。町では年2回、10月と3月、家庭から出る有害ゴミの収集を行っています。家庭から出る有害ゴミとは、乾電池、蛍光管、鏡など、通常のゴミとは異なる処理が必要なものです。有害ゴミの収集場所は、各区で決められていますので、お住まいの地区の指定場所をご確認ください。乾電池、ボタン電池、丸型蛍光管、棒型蛍光管、電球型蛍光管、鏡、川北地区収集日、10月12日第2水曜日、区市街地、本町、指定場所、本町会館、中町、山吹屋南側集積所、中町会館、栄町会館、竹町会館、茅町会館、花町会館、西部、ロック公会堂、旧より保育所駐車場、常木区民会館、菅原公会堂、元宿集会所、末野二区、竹原踏切横集積所、末野三区、末野集落センター、末野四区、末野集落センター、金尾公会堂、フープ区ゴミ集積所、桜沢、本村公会堂、岩崎公園不燃物収集所、中尾前田公会堂、山崎、桜沢コミュニティセンター前、南飯塚公会堂前、上組公会堂、用土一区、用土一区公会堂、グリーンガーデンより医療本田、用土二区、農業ふれあいセンター、用土三区公会堂、用土四区公会堂、用土五区公会堂東ゴミ集積所、用土六区公会堂、用土七区、町立用土集会場、用土八区公会堂、用土九区公会堂、用土十区公会堂、用土十一区公会堂、用土十二区自治会館、川南地区収集日、10月26日第4水曜日、区折原上郷、指定場所上郷公会堂、折原下郷、下郷集荷所、上平下小路公会堂、立原公民館、秋山不燃物集積所、三品橋脇不燃物収集所、平倉公会堂、三居公会堂、土地屋公会堂、五の坪中島板金前不燃物収集所、八方気持ち公民館不燃物収集所、上野町公民館、内宿公民館、関山歩道橋下不燃物収集所、上野原公民館、立ヶ瀬中央集積所、梅雨なし公会堂、小田原セントラルモータース東不燃物収集所、小園元海溝共同飼育所脇不燃物収集所、三日山彩木ホーム脇不燃物収集所、小布島下郷、下郷公会堂、塚越集落センター、伊勢原不燃物収集所、八津不燃物収集所、倉田不燃物収集所、中郷不燃物収集所、小布島上郷南区公会堂、上郷南山沢地区集積所、小布島上郷北区公会堂、赤浜集会所、塚田集落センター、牟礼中央ゴミ集積所、阿佐金市内今市区民会館、旧構造寺会館、高野巣不燃物収集所、西ふるさと集会所、出し方注意事項、種類ごとに分別し、 それぞれ透明袋に入れてください。蛍光管は箱やケースに入れず透明袋に入れてください。袋に入らない長さの棒型蛍光管は暇なので両端を束ねて出してください。ガムテープでは束ねないでください。電子体温計はボタン電池のみ収集します。本体は不燃ごみ、資源、小型家電へ出してください。白熱電球及び LED 電球は不燃ごみ、資源、瓶類へ出してください。その他各区のルールに従ってください。問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内政 221-222。
7ページ、雑紙の回収にご協力をお願いします。町では平成30年4月から雑紙の回収を行っています。昨年度令和3年4月から令和4年3月は町の収集集積所で4210キログラム、リサイクル活動団体の収集で15190キログラム、合計19400キログラムの雑紙が回収できました。回収された雑紙は段ボールへと生まれ変わります。雑紙はきちんと分別すれば貴重な資源となり、可燃ごみの減量化につながります。引き続き雑紙の回収にご協力をお願いします。問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 221-222。 雑紙って資源物の紙類として新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パックの分類に入らない包装紙や紙袋などの様々な紙類です。詳細は町公式ホームページまたは生活環境エコタウン課に備え付けのチラシをご確認ください。主な雑紙、チラシ、包装紙、紙袋、封筒、ノート、使用済みのコピー用紙、メモ用紙、紙製ファイル、はがき、ティッシュ、お菓子、おもちゃなどの紙箱、トイレットペーパーの芯、カレンダー。町で収集しないゴミについて、町では排泄物をゴミとして収集していません。排泄物は自宅のトイレに流すなど自己処理をお願いします。紙おむつなどについても付着している汚物は必ず取り除いてから可燃ごみへ出してください。また次に示すゴミや産業廃棄物につきましても収集していませんので、ゴミ集積所に出さないよう注意してください。処分する場合は販売店や専門の処理業者へ相談してください。問い合わせ生活環境エコタウン課、電話 581-2121、 内線 221-222。 町で収集しないゴミ、自動車、バイク及び部品、例マフラー、バンパー、シート、オイルフィルター、バッテリー、タイヤなど、建設廃材、例、石、土、レンガ、コンクリート、石膏ボード、物置、サッシ、網戸、流し台、洗面台など、農業系廃棄物、例、農機具、部品含む、農業用ビニール、パイプ支柱、ポリエチレンフィルム、農薬など、家電リサイクル法対象品目、例、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、事業活動によって生じたゴミ、例、事務所、飲食店、商店、工場などから出るゴミ、その他、例、小型充電式電池、リチウムイオン電池など、LP ガスボンベ、消火器、ペンキやセメントなどが入ったままの缶、漬物石、ボイラー、モーター、ポンプ類、工業用ミシン、ピアノ、火薬類、毒劇物、医療器具、焼却灰、金属粉など。8ページ、 新型コロナワクチン接種について、接種がお済みでない方は、早めの接種を積極的にご検討ください。新型コロナワクチン接種が受けられる時期は、現時点において、令和4年9月30日までとなっています。接種を希望される方は、早めにお済ませください。また、接種券の紛失などで再発行を希望される方は、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などをご持参の上、健康づくり課窓口へお越しください。追加接種に使用するワクチンについて、ファイザー社ワクチンの供給停止に伴い、追加接種に使用するワクチンは、モデルナ社ワクチン、武田社ワクチン、ノババックスとなります。なお、12歳から17歳の3回目接種のみ、ファイザー社ワクチンを使用します。4回目接種は、モデルナ社ワクチンを使用します。オミクロン株対応のワクチン接種について、国はオミクロン株対応のワクチン接種を今週に実施することを示しています。対象や接種間隔などの詳細は、決まり次第、町公式ホームページなどでお知らせします。新型コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付を開始しました。対象、マイナンバーカードをお持ちの方、必須。接種日時点で、寄居町に住民票があり、ワクチン接種の証明書が必要な方、交付方法、まだ間に合います。申請者が、キオスク端末のタッチパネルなどを操作して、交付手続きを行い、手数料を支払います。全国のセブンイレブンで取得でき、今後順次拡大していく予定です。その他、取得できるコンビニについては、町公式ホームページでご確認ください。サービス提供時間、午前6時30分から午後11時。なお、上記以外の時間はシステムメンテナンスのため取得できません。費用、発行手数料、1通あたり120円。その他、接種証明書、海外用のコンビニ交付を希望される方は、健康づくり課、またはスマートフォンの専用アプリでパスポート情報を登録する必要があります。マイナンバーカードをお持ちでない方、スマートフォンの接種証明書アプリを利用できない方は、健康づくり課窓口で交付します。無料。問い合わせ、健康づくり課、新型コロナ対策班、電話 581-2121、内線213、子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチン、キャッチアップ接種について、子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチンの予防接種の積極的勧奨が再開されたことに伴い、積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方を対象に、公平な接種機会を確保する観点から、次元的に従来の定期接種の対象年齢を超えて、接種を行うこと、キャッチアップ接種ができるようになりました。接種期間、令和7年3月31日まで、対象、次のすべてに該当する方、1、平成9年4月2日から、平成18年4月1日生まれの女性。2、過去に合計3回の HPV ワクチンの接種を完了していない方。なお、過去の接種歴については、公費、自費による接種のどちらも含みます。対象者には、令和4年6月に個別通知しています。接種ができる医療機関、町内契約医療機関、電話番号、市川医院、電話 581-0535、くじら岡ハートクリニック、電話 577-0010、佐伯医院、電話 581-0204、田中医院、電話 582-0015、原島医院、電話 586-0081、富士のクリニック、 電話 581-1035 より本庁クリニック、電話 580-2550。 なお接種を希望する場合は事前に医療機関へ予約をしてください。町外の医療機関で接種を希望する場合は健康づくり課へお問い合わせください。積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方が定期接種の対象年齢を過ぎて自費接種された場合に接種費用の助成、補助金交付を行います。補助金交付を希望される方は健康づくり課へお問い合わせください。申請期間令和7年3月31日まで。対象、次のすべてに該当する方。1、令和4年4月1日時点で寄居町に住民票がある方。2、平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性。3、16歳となる日の属する年度の末日、高校1年相当の3月31日までに HPV ワクチン定期接種を3回接種していない方。4、17歳となる日の属する年度の初日、高校2年相当の4月1日から令和4年3月31日までに HPV ワクチン2価サーバリックスもしくは4価ガーダシルの任意接種を受け実費を負担した方。5、補助金を受けようとする接種回数分について、令和4年4月1日以降にキャッチアップ接種による HPV ワクチンを受けていない方。補助金額、接種費用全額、最大3回分。なお、ただし予防接種以外の費用、接種のための交通費やこの申請のために用意した文書料などは対象外です。また、予防接種費用の支払額を称する領収書および明細書が提出できない場合、補助金額は町が定める基準単価となります。問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、
9ページ、9月10日から16日は自殺予防週間です。かけがえのない命を大切に。令和3年の1年間に埼玉県内で1100人もの方が自殺により亡くなっています。自殺によって尊い命が失われることは本人にとっての悲劇であるだけでなく、家族や友人、身近な人たちにも大きな悲しみをもたらし、社会全体にとっても大きな損失です。10代の自殺は長期休暇明けに急増する傾向があることから、この時期を自殺予防週間としています。現代社会では誰でも心の健康を損なう可能性があります。自殺を特別なことではなく、身近な問題として受け止め、悩んでいる方の孤立、孤独を防ぐことが大切です。一人で悩まず相談を。もしあなたが先の見えない不安や生きづらさを感じるなど、様々な心の悩みを抱えていたら、どうか一人で悩みを抱え込まずに、まずは家族や友人、職場の同僚など身近な人に相談してください。次の相談機関でも相談を受け付けています。心の健康相談、本紙13ページをご覧ください。熊谷保健所、精神疾患、うつ病、依存症など、電話 048-523-2811、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除きます。埼玉県立精神保健福祉センター、電話 048-723-6811、来所相談予約専用電話、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除きます。埼玉命の電話、社会福祉法人、埼玉命の電話、電話 048-645-4343、24時間365日、埼玉チャイルドライン、NPO 法人、チャイルドライン支援センター、電話 フリーダイヤル 0120-99-7777 毎日午後4時から9時、なお18歳までの子ども専用、 LINE で心理カウンセラーへ相談、埼玉県 SNS 相談事業心のサポート@埼玉、実施期間令和5年3月27日月曜日まで、相談日時日曜日、月曜日の午後9時から翌日午前6時、受付は午前5時30分まで。対象、県内に居住している方および県内に通学通勤などをしている方、問い合わせ健康づくり課電話 581-2121 内線 211-212。 後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ、9月に2回目の被保険者証を送付します。2回目の後期高齢者医療被保険者証、被保険者証を9月中旬から簡易書き留めで送付します。10月1日以降に医療機関などを受診する際は、新しい被保険者証を使用してください。なお、現在の被保険者証は10月1日以降使用できませんので、ご自身で確実に処分してください。新しい被保険者証は左端の線がピンクです。有効期限令和5年7月31日。問い合わせ町民課電話 581-2121 内線 111-112。 人間ドック脳ドックを受診しましょう。生活習慣病は偏った食事、運動不足、喫煙、過度のアルコール摂取、ストレスなどが原因で、糖尿病や心疾患、脳血管疾患など様々な病気を引き起こす総称です。これらの病気は自分でも気づかないうちに進行し、発病しても自覚症状が出るまでには時間がかかることが多く、手遅れになる場合もあります。また診療期間が長引くことで、今までの生活が一変して心身的、金銭的にも負担が多くなることが考えられます。生活習慣病を予防し、病気の発症や重症化を防ぐために、早期に現在の自分の健康状態を把握しましょう。町では人間ドック、脳ドックのどちらか一方のみに3万5千円以内の助成をしています。年度末になると混み合うことが予想されますので、早めにお申し込みください。問い合わせ、町民課、電話 581-2121。国民健康保険、電話内線113-115。後期高齢者医療制度、電話内線111-112。